もしもし、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、では早速ですけれども、はい、今日のご相談の内容をまずは簡単に教えていただいてもいいですか？
はい、私はマンションで猫を飼っていますけれども、うんうん、猫がちょっと弱ってきたので、うん、動物病院に連れて行きましたら、うん、こんなにかなり弱っていて今までなぜ気がつかなかったかという先生にちょっと申し訳なかったなと思うんですけれども、うん、なんかストレスでもありますかって、うん、私もストレスなんですけど、うん、マンションの下の方が、うん、天井か壁をこうどんどんと一日に数回ゴンゴンゴンゴンっていう感じですね、うん、それが朝から昼夜とずっと続いてて、うん、水を飲もうとしてもゴンと来るともうやめちゃうんですね、うんうん、だから食べられなくなっちゃって、うん、精神的に参っちゃって落ち着く場所がないという感じで、うん、かわいそうで、うん、なんとかやめていただきたいという思いで、うん、マンションの管理組合およびペットの会のところに天井をついたり壁をどんどんするのを、うん、住民のマナーとしてもやめていただきたいという掲示物をお願いしました、うんうん、で隣の方にも、うん、音が聞こえるんだけどもということをちょっと相談したら、うん、聞こえますねっておっしゃったので、うん、それでお願いしたら、うん、管理組合の方が、うん、双方でお話を伺いますと、うん、話し合うので立ち会いのもと管理組合の理事長が、うん、とその数名の方が立ち会って、うん、お互いで話し合いの場を設けますということをおっしゃったんですけれども、うんうんうん、どのようにその方にお願いして説明をしたらいいのか、うん、私も難しい方なので、うん、その方は、まあ、近所の困ったおじいさんですけれども、うんうん、3年ぐらい前から始まってで
3年ぐらい前からね、
はい、うちが音がうるさいからということで、うん、苦情を申されたのが3年前です。
あ、そうだったんですね。じゃあ今日のご相談はね、今、まあ、バーッと話してくださいましたけれどもね、お宅様にはご家族はどんな感じなんですか？
あ、はい、私と主人、うんうん、2人暮らしです。
うん、2人暮らしに猫ちゃんが1匹ですもんね。
はい、はい、猫と3人です、
うん、そうですか。じゃあそんなにうるさくすなさりそうもないけど。
そうです ね、何度も伝えてるんですけども、うん、そんなに活動的ではないので音を立てるようなことは、ね、してないということは言ってるんですけども、ね、うん、
今おいくつでいらっしゃるんでしたっけ？
私ですか？
うん、そうです、そうです。
65歳です。うん、
旦那様も同じぐらいですか？
はい、68歳です。
あ、そうですか。したらそんなにね、お家の中で走り回ったりすることもないでしょうしね。
そうですね、
うん、でもそもそも論、マンションは猫ちゃん飼うの OK なんですか？
はい、犬と猫とか小動物は大丈夫です。
あ、じゃあそれも別に約束を破ってるわけじゃないしね。
はい、
で3年前からってことですけど、
はい、
きっかけが何かあったのかしら？
うん、
思い当たることはない。
ないですね。うん、突然、最初は主人が下のおじいさんに、うん、ちょっとうるさいから静かにしろっていうようなことを直接会ったりした時に注意を受けた。
あ、注意を受けた、
はい、
うるさいっていうふうに、でその方はね、要するに叩いてる方よ、はい、その方はお一人暮らしっぽいんですか？
いえ、奥様と二人暮らしです。
そうですか。で、奥様とお話しされたことはあるんですか？
あります、
うん、なんておっしゃってた？
それはうちがなんかうるさいってよくこちらに訪問に見えるんですけども、
うん、
うるさいですかっていうことを伺いましたら、うんうん、何も聞こえませんよと。
あ、奥さんはそう言ってるのね。それでその方さ、一緒に住んでらっしゃるんだから、
はい、
ご自分の旦那さんが何かでどんどんどんどんやってるっていうのをご覧になってるでしょう？
いえ、それが一切知らないと。主人がやっていることも何を言ってるかも私は、うん、ほとんど自分の部屋にいるので喋、うん、らないし、下の奥様にどうしたらいいですかって、うん、お尋ねしましたら、うん、警察を呼んでくださいと、うん、いうことで通報するとちょっと収まるんです。
あ、じゃあ警察にも何回も言ってらっしゃるのね。あ、
そうしないとちょっと収まらないもんですから。
じゃあ警察もその度に来てくれるんだ。
はい、あのまた何かありましたらみたいに、あのお話ししてくださいます。
うん、そうですね、はい、それで今日お電話くださったのは、はい、つまり今後立ち会い人をつけての話し合いがこれからあるってことですよね。
はい、そうです。
でその話し合いのところでどういうふうに言ったらいいのかってことを今日はお尋ねいただいてるってことですよね。
そうです。その、うん、どういうふうにおじいさんに分かってもらって、うん、
分かってもらったらいいか、
やめてもらえるかということと、やめてもらえるか、うん、あと今後のことなんですけども、うん、警察の方が見えると、うん、非常におとなしくて、うん、従順で、うん、物分かりのいい方で、うん、ごめんなさいともしませんということをおっしゃるみたいなので、うん、警察の方から見えると、うん、なので今度の話し合いでも、うん、おそらく住民とか管理人の立ち会いのもとだと、うん、そういうふうにおっしゃる可能性があるというふうに考えられますので、うんですね、そうすればまた1ヶ月か3ヶ月ぐらいすると始まるものですから、うん、どうしたらいいのかなっていうところです。うん、
じゃあ先生に聞いてみましょうね。
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、いや大変ですね。
なんか猫かわいそうで、私はもうその水を飲んでても下からゴンってくるともうやめちゃったり、食べることもやめちゃうのが辛いっていうんですか。
あのね、
はい、
猫も大変ですけど、
はい、
この騒音のトラブル、近隣との騒音トラブルっていうのはね、
はい、
まあ、非常に闇が深いので、
はい、
おそらくはその下に住んでいる人はね、まあ、本当にうるさいと思ってるんだと思いますよ。それはそのあなたとしてはね、はい、別に何もしてるわけじゃないとかね、むしろ下に気を使って音なんか立てないように暮らしてますよっていうことなのかもしれません。
はい、そうです。
別にあなたたちは普通に暮らしてると思いますけど、
はい、
この手の問題で一番問題なのは、
はい、
建物の構造なんだと思うんですよね。だから建物の作り方がまずいというかね、
はい、
その可能性の方が、まあ、高いわけです。ただ欠陥住宅だとまで申し上げるつもりはないですよ。それは調べてみないとわからないことですけど、
はい、
非常にその騒音についてね、
はい、
うまくできていない建物の場合、
はい、
何かを動かしたり人が動いたりすると、はい、下の部屋に伝わるっていう可能性はあるわけですよ。
そうですね、うちは斜め上の人からの、 その小さいお子さんがいらっしゃるので、非常によく聞こえるし、パパとかっていう声も聞こえます。
うん、ちょっとその建物はね、
はい、
騒音に非常に脆弱に作られているような感じがしますけど、そういうことは別にあなたのせいではないんですが、
はい、
下の方からするとね、あれほど言ってるのにわざとやったっていうふうに考え出すっていうことはね、決して珍しいことじゃないんです。
伺いました。
騒音のトラブルっていうのはもう大変なトラブルになって、場合によってはあなたも言われたと思いますけど、
はい、
まあ人情沙汰になっちゃったとかね、
そうですね、
まあ、脅かすつもりじゃないんですけど、やっぱりそれぐらい深刻なんですよ。
はい、
そしてそれをね、どうしてもそれが我慢できないっていうことになった時の解決方法としてはね、
はい、
自分の方が逃げ出すしかないっていうのがこの手の問題の現実なんです。
はい、ですか。実はあの5年前に引っ越してきたばかりなんです。で、前の方は逃げられたんですね。
そうでしょうね。要するにそのおっしゃったように斜め上の声がよく聞こえるってことはね、
はい、
やっぱり建物に問題があるんだと思います。だからそういう問題を抱えた中でね、
はい、
その下の方と折り合いをつけるってのはとても難しいです。だって警察呼び合っちゃってるんでしょ。
奥様がそうしてくださいっていう、
まあ、そうだけど、それは誰かのせいかもしれませんけど、よくも警察なんか呼んだなって絶対思ってますよ。そんな警察を呼ばれてね、
はい、
心から素直に水に流せる人なんていませんからね。
そうですね、
ですからもうそれは大変な状況に今なってるわけなんです。
はい、本当にそうです。
それをその1回ぐらい話し合ったぐらいでね、
はい、
誤解だったとか申し訳ないとか、これからは仲良くなんてなりませんから。
それでも先生、もうリタイアして年金が頼りで残された蓄えで老後を やっていくっていうことを思うと、今分譲なんですけれども、安いところではあるんですけども、私自身新しいところで引っ越して今以上の人がいたらと思うと恐ろしいので、引っ越すのもすごく怖いです。
まあ、そうですよね。本当にね、隣人トラブルっていうのはもう当たり外れとしか言いようがないので、もう誰にもどうすることもできないですよね。
今度管理組合の下で話し合いをしてもらえるということなので、どういうふうに話し合いを持っていったらいいかということで、ちょっとすごく悩んでいたんですけども、どういう話し合いをしても無駄だということでしょうか。
最低限言えることは、
はい、
過度に相手を攻撃してね、
はい、
まずい後味みたいなものを残さないようにはしなくちゃいけないと思いますよ。例えばその管理組合の人、ほとんどの人がみんなあなた方ご夫婦の味方っていうような雰囲気だったとしますよね。
中立の立場だと思いますけど、
うん、まあそれはそれでいいんですけど、
はい、
いずれにしろその中立の人たちの前でね、
はい、
こんなことをされて困りますっていう、まあ、攻撃をしたりね、
はい、
あるいはまあ猫がかわいそうじゃありませんかっていうお話をされたりしますよね、
はいはい、
すると中立の人たちの前で恥をかかされたとかね、中立の人たちに自分を悪く印象付けようとしてすごい話をされたとかね、そういうふうに要するに全部攻撃だっていうふうに考えちゃうわけなんですよ。
じゃあ、私どもの方から謝罪をして、今後気をつけますので許してくださいというような出方をしたらいいんでしょうか。
そうするとその後またね、音が聞こえると、この間あんなことを言ってうまいこと言ってたけどまたやってるっていう、また嘘つきだっていう、そういうふうに怒りをためると思いますよ。もう結構なお年なんでしょ、その方は。
そうですね、84歳ぐらいですね、
うん、そういう人がね、今までの自分の生き方とか考え方をきれいに改めて、一から素直な立派な人になるなんて考えられないですよ。
そうですね、変えられませんですよね、うん、
だから今までと全く同じような行動をするに決まってるんですよ。だから一回の話し合いで解決するなんて考えられないと思います。
なるほど。まあ追いかけられたりもするので、気をつけて殺されないように生きていけばいいということですね
いやもう本当にお気の毒でね、そのことを私は肯定したくないですけど、
はい、
でも今あなたを助ける方法がないもんですから、そういうことになってしまうんですよね。
非常に大変なご状況でね、先生もいろいろお話しくださいましたけれどもね、
話し合いもちょっと無駄でしない方がいいくらいでしょうかね。
まあなさったらいいんじゃないですか、そこまで言われたらね。ただその時には相手を攻撃したりっていうような刺激的なことのないように注意はされた方がいいと思いますよ。
ああそうですね、うん、まあ一時的にしろ同情をいただいて、ご勘弁いただけますかっていう形でお詫び申し上げるので、今後気をつけますという形でいいでしょうかね。
あと具体的にね、どんな時の音が気になりますかぐらいのことは聞いて、
はい、
例えば音がどっかに当たる音だとかね、何かがきしむ音だみたいなことを言ってくれたら、まあ、それが何か思い当たるなら注意すればいいと思うんですけど、
伺いましたけども、全くそんな難しいことはわからないということを、とにかく怒りと憎しみがいっぱいで感情を持て余していらっしゃるという感じです、
うん、まああんまり申し訳なかったって謝らない方がいいような気がしますけどね
かえってあの、うん、お怒りに油を注ぐかもしれない、ね、
っていうか、あの今回の話し合いのメリットって、
はい、
立ち会ってくださる方々にこういう状況なんですよって分かっていただくのがメリットだと思うんですね、唯一の。
そうですね、う
ん、だからそこであなた様が申し訳なかったっていうと、はい、立ち会ってくださった方が申し訳ないことしてるんだなって認識される方もいらっしゃると思うんで、それは必要ないですよね、うん、だから事実を事実としてお伝えして、はい、でこういう風な状況になってるんですよっていうのを立ち会ってくれた方々が分かるというのがメリットだと思うんですよね、唯一のね。
よく分かりました。
もう一番気をつけていただきたいのは、まあ、猫ちゃんのこともそうですけれども、すごくストレスフルになっていらっしゃるあなた様の心と体、このメンテナンスをしっかりなさってくださいね。
そうですね、うん、どうもありがとうございました、
はい、失礼いたします。